ただいまより2011年2月6日降誕節第7主日の礼拝を始めます。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないだろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。書詠539番を歌います。なる神様、降誕節第7主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。天にまします
我らの父よ、願わくは皆を甘えさせたまえ、御国を語らせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに必要の貸すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪に救い出したまえ、国の力と支えとは限りなく男女のものなればなり。アーメン。
父と信条を捧げます。
これは天地の主にし天皇の持ち上げの神の信条、これはその処理を我らの主義で信じると信ず、主は聖霊
賛美歌312番を歌います。 在天の主なる神様、皆を賛美します。本日も平安な新しい一日を迎えることができましたことを感謝します。そして思いを同じくする兄弟姉妹と共にこうしてこの高野原教会に集いましたことを心より感謝いたします。私たちは毎日の生活が平穏であるとき、この時を当たり前のように思い、ついついあなた様への感謝の気持ちを忘れてしまいます。この安定した日々を送れるのがあなた様の支えとお守りがあるがゆえにと心に刻み込んでいても忘れてしまいます。どうかこのような私たちをお許しください。そしてこのような幸せな時こそあなた様が私たちと共にいてくださるからだと思い知らせてください。今世界中でたくさんの人々がさまざまな天災のためこの安定した平穏な生活を送れないでいます。このことを思うとき大変心が痛みます。少しでも助けになるかといろいろなことをやっていますが力不足で助けることができません。どうぞ神様、これらの生活に困っている人たちに立ち上がる力と勇気をお与えください。そして一日も早く安定した日常の日々が戻ってきますようにお導きください。本日礼拝後に行われます定例役員会を覚えて祈ります。いろいろの議題についてあなた様のお導きのもとに十分な成果が得られますように聖歌隊を覚えて祈ります。いつも練習に励まれてこの教会のため奉仕されていることに感謝いたします。聖歌隊の一人一人の上にあなた様のお支えがありますように。今度行われます CS の雪山遊びが神様のお守りのうちに実りある楽しい思い出となりますように。高齢のためまた病やその他の事情で今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹の上にもあなた様の恵みとお導きがありますようにお願いします。ただいまからあなた様より新しい御言葉をいただきますが、私どもがしっかりと受け止められるよう心を清めてください。そして取り継いでくださいます遠藤雄二牧師を祝福し強めてください。これらの言い尽くせない願いをここに集う兄弟姉妹の願いとともに我らが主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
Oh.
聖書を拝読していただきます。新約聖書291ページローマの信徒への手紙11章25から36節旧約聖書1124ページイザヤ書40章12章から14節27章から31節聖書朗読の後は、憐れみ深い主の招きという題で遠藤裕二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
聖書を朗読します。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が堅くなりになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように、彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうか。地の塵をマスで測り尽くし、山々を測りにかけ、丘を天秤にかけるものがあろうか。主の霊を測りうるものがあろうか。主の企てを知らされるものがあろうか。主に助言し理解させ、裁きの道を教え、知識を与え、英知の道を知らせうるものがあろうか。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか。聞いたことはないのか。主はとこしえにいます神。地の果てに及ぶすべてのものの作り主。産むことなく、疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み、疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走ってもやることなく、歩いても疲れない。
ここ数週間、教会について、考えさせられています。教会といっても、私たちの教会ではなくて、教会、詳しく言うと、教会線、私たちの、 間をですね、まあ、なんていうかな、間にこう境界線を作る、まあ、人と、他の人と私たちを、まあ、区切るその境界線について考えさせられることがいくつか、ありました。一つは、教区の、性差別問題の小委員会、講演がありまして、衣川久子さんという、まあ、フェミニスト神学の、第一人者で、日本の第一人者でありますけれども、彼女の講演の中で、差別というもの、特に彼女は性差別についてですけれども、差別というものは、境界線を作り出すことであるというふうに彼女は、私たちに語ってくれました。仲間、自分の仲間とそれから外にいる人を、まあ、排除する、自分たちを、まあ、守る、自分たちの今いる場所、今持っている特権、まあ、そういったものを守る、現状を維持するために境界線を作って、そしてその内側にいるものは、まあ、その自分たちの特権、現状を維持することができる。でもその外側にいる人のところまではまあ、世話をすることができないとかですね。そういうことで、私たちはこう、境界線をまあ、作り出していく。そして、それが性的な違いであるときに、まあ、男女の差別。特に聖書の中には、聖書は 100% 男性が書いたものだとされていますから、男性の、まあ、特権を守るために、いろんな、仕掛けというか、現状を維持するために、女性にはなかなかこう近づいてくることができないような境界線を、まあ、境界線を教会が作ったという変なあれですけれども、境界線をですね、私たちの教会は作っていた。今も女性の牧師、司祭を認めない教会がありますけれども、男性にとってやはり都合がいいというか、男性の権力、現状を維持するために、女性がなかなか入りづらい、そういう境界線を作り出した。そして、衣川さんは、その境界線をイエスがぶち破っていたと。そこに男女間とかですね、聖なるもの、俗なるもの、いろんな境界線というものを当時のユダヤ社会、そしてキリスト教ができた後もですね、いろんな境界線ができてきたんですけれども、イエスはその境界線を軽く飛び越えるとか、ぶち破っていく。まあ、そんなことを講演会で伺いました。私たちの中にある境界線、まあ、目に見える境界線、そして目に見えない境界線。私が月に1回ですけれども、訪れている少年刑務所。ここにはもう本当に目に見える明らかな境界線があります。そこにはいわゆる、囚人という言葉がいいとは思いませんけれども、しかし明らかに看守、その管理する人とそれから、見張られている人、そこには鉄の、扉、それから、鉄格子、また、できるだけ少数の、看守が、見張ることができるようですね、いろんなところにその境界線を守る、すなわち、中にいる、その刑を受けた青年たちがその境界を越えない、境界線を越えないための、いろんな仕組みがなされています。私は月に1回その、境界を、ほんの少しですけれども、飛び越えて中に入り、そしてまた1時間ほどしてそこから、出ていく、そんな働きをしています。その中で問われているのは、私たちが作っている境界線、そして先週も少し紹介しましたけれども、サマリア人の例え話の中で出てきた、あなたの隣人とは一体誰なのか、私とその人たちを隔てている境界線は一体何なんだろうか、そのことについて今日はご一緒に考えたいと思います。ローマの信徒への手紙は、その私たちが隔てる境界線、特に神様と私たちを隔てているその境界線について語っているところであると思います。ローマの信徒への手紙を読む前に少しこの手紙の背景を紹介してから聖書に入りたいと思います。 当時2つの人たちが特にこのローマの教会にはいたようです。ギリシャ語を話すヘレニスト、まあ、いわゆるギリシャ語ディアスポラで離散していった人たちの中で、もうヘブライ語アラム語を話せない、ギリシャ語が当時のなんていうか公用語でしたので、ギリシャ語を、まあ、主に話す人たち、ヘレニストと言いますけれども、その人たち、それから、ずっとですね、先祖代々の言葉ヘブライ語を話してきたユダヤ人、ヘブライストと言いますけれども、この2つの人たちの勢力があったようです。そして聖書の中にはこの2つの勢力の人たちが食事の分配、それから律法を重んじるかどうか、特に割礼をしなければならないのかどうか、救いには割礼が必要なのかどうなのかということで、かなり激しいやりとり、それから食卓を一緒にしていいかどうか、今もユダヤの人たちはコーシェルという厳しい食物規定を持っていますけれども、その食事をですね、自分たちとその食事の習慣を一緒にしない人たちが同じ食卓の席に着くということを、まあ、心よく思わない。パウロのガラテヤの信徒への手紙などでは、ですね、かなり激しく食卓を共にしない、ペトロに対してパウロがこう厳しい口調で非難しているところが出てきます。まあ、そういった、ギリシャ語を話す人たちとヘブライ語を話す人たち、そしてヘブライ語を話す人たちは伝統的な、事柄をとても大事にしていた。新しい考え方を持っていたギリシャ語を話す人たちはそれに対して、まあ、抵抗していく。歴史は面白いと思うんですけれども、49年に当時のローマ皇帝クラウディウスという皇帝がユダヤ人の追放令を出したそうです。そしてその後ネロという皇帝が追放令を撤廃するまで約5年間ローマ教会の中にはいわゆるヘレニストが姿を消していくことになったそうです。あ、ごめんなさい、ヘブライ語を話す方の人たちがいなくなった。そして、ギリシャ語を話す人たちはローマ市民であったり、そのギリシャ語を話せますので、ユダヤ人の追放を逃れて自分たちはそこで教会を守ったそうです。5年後にヘブライ語を話す人たちが戻ってきた時にトラブルが起こる。教会は当然のことですけれども、ギリシャ化されていた、ギリシャ語を話す人たちが中心になって新しい教会の歩みが始まっていた。5年間離れていた人たちが、古い伝統を大事にした人たちが戻ってきた時に、教会の中は大きな分裂、大きな騒動が起きたようです。パウロはちょうどその対立の時期、だいたい56年ぐらいですから、ギリシャ、そのヘブライスト、ヘブライ語を話す人たちが戻って、1年、2年後ぐらいに、この手紙を書き送った。ローマの教会が本当に分裂して、大変な状態になっていた時に、パウロはこの手紙を書いたようです。そして、パウロは60年に殉教していますから、自分が死ぬ前の最後の手紙、その中で彼が何とかこの2つの勢力、言葉、文化の違う2つの勢力の人たちを何とか1つのものにしたいという、そういった願いが込められているのがこのローマの信徒への手紙です。ローマの信徒への手紙の、聖書のところを、見ていきたいと思います。まずはじめに、秘められた計画という言葉が25節に出てきています。神様の計画について、神様が、ローマの教会の人たちをどういうふうに救おうとされているのか、その計画についてという書き出しです。そして一部のイスラエル人、これはヘブライ語を話す人たち、そして異邦人、ここにはギリシャ語を話す、ユダヤ人、それから、本当に、いわゆるユダヤ人ではない異邦人たち、その二つの人たちの名前が出てきます。そしてまずイスラエル人が固くなになったと書かれています。ですから神様に対して まあ、後に出てくる従順になれなかった、神様を信じることができなかったのがまず、ヘブライ語を話すユダヤ人たちであった。そしてそのことは異邦人全体が救いに達するまでイスラエルの人たちの、ヘブライ語を話すユダヤ人たちの固くなさは続くという。しかしその後すべてが救われる、これが神の計画。今は不従順なヘブライ語を話す人たち、そしてそれはギリシャ語を話す人たちを救うためである、そのように聖書は書いています。そしてパウロは30節、あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのですと書かれています。不従順であるイスラエルの人たち、ヘブライ人たち、その人たちと今は神の憐れみを受けている異邦人たち、最終的には神が両方を憐れんでくださるということ。32節に、すべての人を神が憐れむためであった、すなわち今起こっている分裂状態、それは神の計画としては今は不従順である者がいるけれども、しかし最終的にはすべての人が神の憐れみを受ける、すなわちここにはあなた方が分裂し合って争い合っていること、お互いを尊重しないこと、食卓を共にしないこと、割礼を受けていないから救われていない、救われている、そういったことで仲違いしていること、人間同士の争いの小ささ、神の計画はどちらかだけが大事、そういうものではない。神の計画はどちらも憐れみ、どちらも救うためである。33節から35節にイザヤの引用の箇所ですけれども、神のなさる技の大きさ、深さ、そして人間の、それに対して人間の小ささをここでは述べています。引用先のイザヤ書の方をご覧ください。イザヤ書の、前半部分です。13節と14節が、この30ローマの34節と35節の、引用のところ、少しヘブライ語とギリシャ語で訳が変わってきていますけれども、もともとはこのイザヤ書の文章が元になっています。そしてここには創造と贖いの神という表題があります。すなわちイザヤはこれから自分たちを救ってくださる神様は創造された神様である、私たちを作られた方、私たちのこの海や土地、天や地、山々、丘、そういったものを作ってくださった神様、その神様がなさる技、なさる事柄の一つ一つを私たちは果たして知ることができるんだろうか。その分かりやすい例としては、手のひらにすくって海を測り、手の幅を持って天を測るものがあろうか。私たち人間の持っている手のひら、手の幅でこの地上のすべてのものを測る、まさにさらに天上のものを測る、そんなことができるであろうか。いや、できるはずがないという。山々を測りにかけ、丘を天秤にかけるものがあろうか。いや、そんなものはいない。そして13節にあります、主の霊を測りうるものがあろうか、主の心を知っていたであろうかというふうにロマの方ではなっていますけれども、神様のその心の底、神様の思い、企て、 そういったものを測り得るものが果たしているであろうか。14節には主に助言し理解させ裁きの道を教え知識を与え英知の道を知らせ得るものがあろうか。神様に私たちが助言する、裁きの道はこうです、知識はこうです、私たちが神様にそのようなアドバイスをするようなことができるであろうか。いや、そんなことは絶対にできないということをイザヤは語っています。さらにイザヤは27節のところ、まあ創造の神には到底かなわないと、私たちはその大きさにはかなわないということを語った後、27節、ヤコブをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。ここには捕囚の中にあった、イスラエルの民が忘れられる、神の救いがもう自分のところにはないという、神の助け、そういったものが私のところにはない、自分の苦しみの中でもう神はいないんだ、神は私を忘れられたんだ、そうつぶやいている、そんなユダヤの人たちの声に対して、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は常しえにいます、神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、生むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。神様は常しえの神、永遠なる方である、そしてすべてを創造された方である。その方の考えていること、その方が私たちになそうとしているその技の本当の意味合いを私たちが極めることが果たしてできるだろうか。いや、そんなことは決してできないということ。さらにその神様の働きとして、疲れた者に力を与え、息を失っている者に大きな力を与えられる、若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。永遠なる神様、創造主なる神様、その働きはつまずいたもの、疲れたもの、弱っているもの、そのようなものに力を与える、そのような人たちに新しい力を得させる、先ほどまで倒れていた人がわしのように翼を張って登る、歩いても疲れない、すなわちもう倒れそうになっていた、神様に対して希望を失っていた人々、神様の助けはない、神様は私たちを忘れられた、そう思っていた人々に対して、神は必ず力を与え、倒れているのであれば助け起こし、そして一緒に新しい歩みを共にしてください。反論するものがあるとすれば、じゃあお前は海の自分の手のひらで測ることができるのか、神が救われないということを断言するものがあるとすれば、お前は天を測ることができるのか、できないのであるとすれば、それがおできになる神様の救いの事柄について私たちは反論したり、そのことを取り消したり、そんなことはできない、私たちにはよくわからない、私たちには神様のその技のすべてを知ることができないけれども、少なくともイザヤがわかっていること、それは疲れたもの、倒れたもの、 弱っている者に力を与え、その人と共に歩んでください。救いを必ず、約束した救いを必ず成してくださる。これが神様の働きであるということ。ローマの信徒への手紙に戻りましょう。その、引用されているイザヤ書の言葉、その後に36節、すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです、と書かれています。ですから、創造主なる神からすべてが作り出され、そして神によってそれらのものは保たれ、そして作られた私たちは神に向かって歩む。はじめに申しましたように、境界線を作って、自分たちだけが神のところに歩んでいく。お前たちはここに留まっている。いやいや、そうじゃない。私たちが神の方に行くんだ。お前たちがこっちに留まっている。苦しみの中に、倒れている中に留まっている。パウロは両方のものに対して、すべてのものが神から出て、神によって保たれ、神に向かっている。ギリシャ語を話すユダヤ人も、そしてヘブライ語を話すユダヤ人も、異邦人も、男も女も、自由人も奴隷も、すべてのものが神から出て、そしてすべてのものは神に向かっている。すなわち神様の救いの計画のその通りに歩む。それが神様の秘められた計画である。それでもなお、当時のユダヤ人たち、神の救いがないと、つぶやいていたようです。29節にパウロは一つ大きな言葉を述べています。神の賜物と招きとは取り消されないものなのです、という言葉であります。神の、賜物、これ、カリスマという言葉ですけれども、神様の恵みの、賜物、私たち一人一人に神様が恵みとして与えてくださった、賜物、そして招き。招きは、これは、いわゆる神様が、呼びかけるという言葉が使われています。証明、神様が、牧師になる時にですね、人にこう招きを語る。あなたは神の働きのために自分の人生、生涯を神に捧げなさい、というその招き、その言葉が用いられています。そして神の招きとは、賜物と招きとは取り消されないと書かれています。特に、当時ローマの信徒の、ローマの教会の中で追放令から戻ってきたユダヤ人たち、救いの、様子というか、教会の様子が全く変わってしまった、自分たちの居場所がなかなか見出せない彼らに対して、パウロは、神は一旦あなたたちを救いのために招いたんだ。その救いの招きを私たちが逆転させることはできない。たとえあなたたちがどれほど不従順であっても、たとえあなたたちが神を呪おうと、神に背いて遠ざかろうとしても、神様は自分の計画の中であなたたちを一度救うと、そう決められた。そしてユダヤの人たちを招いた。ですからその招きは取り消すことが絶対にありえないことです。私たちの不従順さ、不信仰さ、そういったものを神様の側が取り消すことは絶対にない。神は私たち一人一人を本当に大切な存在として、すべての罪を 贖うために主イエスキリストを十字架にかけられました。そこには自分が招いた、救いのために招いた一人一人がその罪を許され、不従順さを許されて神様のもとに集まってくることができるように、そこに神の憐れみの深さ、旧約聖書の中に怒りとそして憐れみの神様両方が出てきています。しかしユダヤの文献を調べていくと、怒りの器と憐れみの器を持っていらっしゃる神様、最後には神の憐れみが勝つというふうに書かれていました。イエスの十字架はまさに神の憐れみがその裁きの怒りに勝った、不従順な私たち、不従順な当時の人々を救うためにイエスを送り、その憐れみの深さの、そして愛の深さを私たちに表した。その神が招いている、取り消されない招き、救いのために私のところにあなたも来なさい。パウロが語っているのはこの救い、私たちの愚かさ、不従順さ、不信仰さにかかわらず神が招いていることを語っています。先日ある映画を見ました。まあ、憐れみ深さということを、まあ、すごく考えさせられた。そして、まあ、境界線というものを、超えるものがあることを、まあ、教えられた映画でした。ハーモニーという韓国の映画、です。で、そこには、まあ、女子刑務所の、舞台、そして、その刑務所で、まあ、赤ちゃんを産んだばかりの、まあ、いわゆる受刑者の女性が、まあ、主人公、そして、まあ、その彼女を中心に、18ヶ月までは刑務所の中で子供を育てることができる、まあ、そのまあ、ドタバタする様、そしてその母親になったこの女性が合唱団を結成する、慰問にやってきた合唱団の声が本当に天使の声のようで素晴らしかった。でそこで合唱団を作ろうということになりました。刑務所の、まあ、所長の意見としては、まあ、半年で成果を上げられれば、OK、 しかしダメだったらもう辞めてしまえということでした。そして、半年間彼女たちが一生懸命練習する様、まあ、特に聖歌隊の方たちにはぜひ見ていただきたいんですけれども、一つの心を合わせて、そして声を合わせ、そして人々の前に本当に自分が喜びの、歌を歌うということの素晴らしさが、書かれていました。山井筋を紹介すると見に行く気がなくなると困りますのでやめておきますけども、二人お母さんが出てきます。一人はその女子の刑務所、その子供が生まれたばかり、生まれたばかりの彼女の母親的な、そこにいる女子の受刑者たちの母親のような存在の女性です。しかし彼女は浮気をしていた夫、そしてその浮気相手を、まあ、車でこう引き殺してしまう、まあ、そういう、殺人を犯してしまったということで死刑囚として刑務所の中に収監されていました。当時死刑に対する反対の声が強かったので死刑が、執行がですねなされないで、ずっと、まあ、その中に刑務所の中にいた。彼女は自分の娘に毎日のように電話をかけるんですけれども、しかし娘は自分が死刑囚の娘として生きてきた、その辛さがありましたので電話を取ることはありませんでした。そして母親として自分に対していろんなことを語ろうとする母親を、まあ、遮断する境界線の強さ、もう本当にどんなことをしてもその境界線を超えることができないぐらいの、まあ、拒否をしていました。この 死刑囚の女性は、音楽を、得意としていましたので、合唱団の指揮、そして、演奏、みんなのリーダーとして、活躍を、します。もう一人のお母さん、再婚した夫が娘に性的虐待をするということで、娘がその再婚した夫を殺してしまった、その娘を持つお母さんです。娘が刑務所の中で心を閉ざしていた。母親が面会に行ってもずっと面会を拒否していました。母親が今日も娘に会えなかったという、その悲しい後ろ姿で帰っていく映像は本当に心を打つものがありました。心閉ざしていた娘は歌が好きでした。ですからその合唱団の働きを通して彼女は徐々に人と接すること、心を開いていきます。特に死刑囚のこの女性とは親子のような形で、少しずつ愛情を、人に愛されること、人を許すことはどういうことなのかということを、徐々に徐々に学んでいきます。そしてこの二人の母親の、愛情、一方は罪を犯して、刑務所の中にいる女性、お母さん、娘に電話するけれども取り継いでもらえないお母さん、もう一人は自分の再婚した夫を殺してしまった娘に会いに行こうとしているけれども会えない母親。大きな境界線、壁が建物の内と外にある。しかし映画の中では子供に対する愛情、我が子を思いやる、我が子に許しを願っている母親の姿、母親が子供に対してどれぐらい憐れみ深い、愛情が深いのかということ、そのことを感じさせられたものでした。その大きな隔たりのあった境界線を超えるもの、そこには子供を愛そうとする母親の愛情、映画の中で教えられたのは、憐れみ深さというのが、私たちは自分の周りにいる人から、母親から、もしくは友達、教会の交わりの中から、私たちは人が人を愛すること、そしてその思いが届かないことのもどかしさを感じるわけです。そういった私たち人間をはるかに超える神様の憐れん深さ、私たちの母親の愛をはるかに超える神様の憐れん深さ、神様に対して私たちが心を閉ざそうとも、神様が私たちの心のドアを叩いてもシャットアウトしたとしても、それでもなお神様は私たちを招いてくださった。ですから私たちが不従順であったとしても、そして本当に犯してはいけない罪を犯した、そのようなものであったとしても、憐れん深い主の招きは私たちの罪の一つ一つを許しの力で取り除いていく、そして神が私たちのところに来てくださるのです。私たちはただその憐れん深い神の招きを信じ、そして神が招かれるその道を歩むのであります。お祈りします。神様、パロはその手紙の中でローマの信徒たち、二つに分裂していた教会の人たちに対して、神様の憐れん深い招きは双方にあるということ、そして神の救いの計画は両方のものを 最終的に救うことである。何よりもそのお招きが取り消されることがないということを語っています。あなたの技の大きさ、あなたの計画の深さ、何よりも私たちがどれほどあなたに不従順を働いたとしても、それをも超える主の十字架の力を私たちに備えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがそのことを心に留めて、そしてあなたの憐れみ深さに本当に心からすべてを委ねて歩むことができるように、あなたが導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌271番を歌います。
セサ式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められたセサに預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって用がない私たちを招いて、異様のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事のうち杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りいたします。憐れ深い主なる神よ、御子イエスキリストの苦難、死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられておりますおいなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますように。アーメン。少子キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わっています。お伝えいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の地にキリストを味わっています。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の地にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがブドウジュースであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを中村義弘さんに捧げていただきます。
天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日私たちがこのように礼拝に出席することができましてありがとうございます。今日は日曜日で、世界各地で日本各地でも礼拝を持たれていることです。その一つ一つで求められたり、祈りや感謝をどうぞあなたが、一つ一つを覚えてくださいますように、また 私たち一人一人を憐れみのうちに置いてくださいますようにお願いいたします。また今高輪教会でも遠藤先生よりお話をいただき、また聖さんにも預かることができました。ありがとうございました。あなたの憐れみに感謝でございます。これらの願いと感謝と主イエスキリストの御名を通して御前にお賛美をいたします。アーメン。
座ったままで賛美歌の205番をご一緒にいただきましょう。その間にグラスを集めていただきます。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今週誕生日を迎えられる、伊藤剛さんを覚えて祈りたいと思います。神様、ケアする兄弟伊藤剛さんがその尊い命を受けたことを覚えて今回週一度心を合わせて祈り合わせております。どうか伊藤さんのその歩みがあなたのお守りのうちになりますように。忙しい中と尊いお働きをなさっておられます。どうかその歩み、特にその信仰の歩みがあなたのお守りのうちにありますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。伊藤さん、2月9日です。おめでとうございます。
それでは週報に基づきまして牧会報告をいたします。本日の集会ですが、聖歌隊の練習があります。開放委員会がございます。午後1時から定例役員会がございます。今週の集会等につきましては聖書講座が9日水曜日午前10時30分から、晩祷会9日水曜日午後7時30分から、ひまわりグループ10日木曜日午前9時から午後1時まで、 CS の雪山遊びがあります。11日金曜日午前8時15分函館山スキー場です。街道清掃12日土曜日、婦人会の方よろしくお願いします。担当の方よろしくお願いします。遠藤牧師の予定ですが、面会日は10日の木曜日午後でございます。次週手術2月13日後端節第8手術、 CS 礼拝は午前9時15分より、手術礼拝は午前10時30分より、遠藤裕二牧師の説教つぶやきを聞き分けるであります。礼拝後の集会はコーヒーアワー、 CS 教師会、それと午後7時より夕礼拝があります。山下春夫さんの証がございますので、時間的に可能な方はぜひ参加してください。集会行事の予定ですが、学園前家庭集会鍋島兄弟宅で2月の15日火曜日午前10時30分より、ピーターパンのお昼ご飯2月18日午前11時30分より、スプリングキャンプの実行委員会が2月の19日午前10時より、それから若枝の集い2月の20日礼拝後1時半、礼拝後、すぐに、あります。参加ご希望の方は遠藤牧師または森田副牧師もしくは三好恵子さんまでご連絡ください。教会の全体会が2月27日礼拝後にあります。 遠藤雄二牧師の発題で聖餐についてのお話があります。裏に行きまして、奈良伝道会婦人部世界祈祷日集会3月4日午前10時30分より大和キリスト教会で、教会定期総会が3月の20日礼拝後にあります。
その、後、臨時総会が開かれました。まあ、議案は、皆さんにお配りしている通りですけれども、役員辞退者、まあ、山田秀夫さんの、件が、原案通り可決されましたので、竹村さんが、まあ、正式に、留任ということで、総会で認められました。それから、選出規定に関しては、2つの、まあ、動議が出されました。まあ、一つ目は、要は、2期まで再選可能と、まあ、4年間してですね、1年休むというそういう、動議が出ましたけれども、その最初の動議は、少数、動議となる前に、人数が足りない10人に満たなかったので、動議として認められませんでした。それから、もし2番目の動議、申し出があれば2期まで再選可能とするという部分も削除するという案が10名以上でしたので成立しましたけれども、その、賛否を通ったところ、過半数以下となったので否決されて、原案、まあ、一部軸修正の上ですけれども原案が、可決されました。ですから、今度の3月の総会では新しい、選挙の、方法になりますので、覚えていただければと思います。何よりも、その冒頭のところに書いてありますけれども、まあ、教会員同士がやはり祈り合って協力し合って、お互いを支え合うということが前提となっておりますので、まあ、そのことを、今から皆さん覚えて祈って、そして、今度の役員選挙に臨んでいただければと思います。以上です。
最後にお知らせ、ご案内のところですけど、クリスマス礼拝集合写真の申し込みが2月13日までですので、その後ろに貼ってありますので、希望の方はご記入ください。それでは恒例のグリーチングを、します。どうぞ前後社員の方と挨拶してください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
その恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、こいつのいました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
じゃあ、もう一遍メロディ
Thank you.
2番の頭。